皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ダジャハオ、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル第171回になります。朝晩は少し暑さマシになってきましたでしょうか。でもまだ日中は暑い気がします。今日この頃です。そんな中でも大会行われています。結構トレイルの大会が多かったですね。まず一番出られた方が多かった大会は信州戸隠トレイルラン。私これ去年出たやつです。爪が死んじゃって制限時間間に合わなくて、でもあのゴールはしたっていう思い出の大会です。途中で戸隠神社とかすごいこう歴史のあるところを通れて、ちょっとね観光気分も味わえるトレランレースになっています。そしてザオスカイラインスカイレースに出られた方も複数いらっしゃいました。スカイレースどんな感じなんですかね。見てる分にはいいですけどね、自分がやってみるとめっちゃしんどいだろうなって思いながら投稿を見てます。そして白馬国際クラシックに出られた方もいらっしゃいました。普通のマラソン大会では拓木の里、あの石川拓木の拓木ですね、拓木の里ふれあいマラソン、そして太陽が丘青空マラソンに出られた方いらっしゃいます。そして次はトライアスロン、伊良湖トライアスロンに出られた方いらっしゃいました。伊良湖はあの伊藤さんとかの意に良いに湖と書いて伊良湖というふうに呼ぶそうです。伊良湖トライアスロンです。そして海外からも届いております。まずはパナソニック台北シティラン。そうなんですよ、パナソニックがスポンサーなんですよ。パナソニックはマラソンやってどうするのっていうのは置いといて、パナソニックが冠スポンサーです。でも結構回数やってると思います。そしてオーストラリアからリバーラン100ウルトラの大会です。そちらで女子で優勝されていました。おめでとうございます。まだまだ日中は暑い日が続いていますが、皆さん大会にたくさん出られています。一方で秋の話題も届いてきておりまして、秋祭りなんかの投稿も増えておりますし、あとは秋の味覚ということで栗が採れたということで栗の画像を上げていらっしゃる方いらっしゃいました。先日ライブランの私のランニングニュースという番組で、この喋る側ですね、トレーナーが事前にリスナーの皆さんに質問を投げかけることができるんですね。でテキストでこう送ってもらうと、こちら側喋る側見れるっていう風になってるんですけど、秋の味覚はっていう風に質問したら栗の人がめちゃくちゃ多かったですね。しかも栗ご飯、栗美味しいですよね。でも私めっちゃ好きっていうほど栗別に好きではなくって、またかいっていう感じですけど、あのビールあんまり好きじゃない、ビールよく飲んでるとかね、もうなんかむちゃくちゃ好きって感じじゃないんですけど、やっぱりでもね、なんか食べないとね秋が来た感じがしないですよね。そして続いての投稿も食べ物投稿なんですけれども、びっくりしました。ドデカハンバーグチャーハンということで、町中華の投稿です。本当にあのドデカハンバーグで、しかもそのチャーハンの上にこうプレーンな感じのハンバーグが乗ってるんですよ。あのなんかソースがかかってるとか茶色いとかじゃなくって、普通に本当にあの肉を、ひき肉を平たくでかくしたものをベロンって乗せてるって感じで、最初見た時にこれなんだろうと思って、そしたらハンバーグチャーハンだそうです。でも合わないはずがないですよね。だって中華にも肉団子とかありますし、なんかぐちゃぐちゃ混ぜて食べたら美味しそうだなって、私なんかねあのぐちゃぐちゃするの好きなんですよ。すごい行儀悪いんですけど、こうご飯と他のものが均一に混ざらないと嫌なタイプなんで、ぐちゃぐちゃしちゃうんですけど、ぐちゃぐちゃしたくなる食べ物です。さてこの1週間も記念日迎えられた方いらっしゃいます。まずはランニングを始められて2周年ということで、そのきっかけが2年前に血便が出たと、そして自分の健康に対してこうどうなのかって思ってランニングを始められたっていう投稿を拝見しました。続いては奥様がお誕生日ということでおめでとうございます。お花の画像がありました。そしてワンちゃんが5歳ということで、ナイト君でいいんですかね、写真が写っておりました。おめでとうございます。このような形でこの番組の冒頭では、インスタグラムにランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介していきます。今時系列でね追えなくなっちゃったんで、暇を見つけては最近の人気順にしていいねついてないやつをこうぶわっと探すんですけど、普通インスタグラムでこう自分の投稿にはいいねあんまりしないじゃないですか。基本的にはしないじゃないですか。私もしないんですけど、あ、いいねしてないやつあったと思ったら自分の投稿だったりするんですよね。でそれがもうなんか紛らわしくって、 もう最終手段でもう自分の投稿にもいいねをし始めて、まあ、そうするとね、後からまた出てきたとしてももういいねしてるっていう扱いなので、そこまで一生懸命見なくても大丈夫っていう、こう自分の中でこうふるいにかけれるので、もう自分の投稿でさえもいいねつけ始めるっていう、もうだいぶね末期症状になっています。なるべくですね、皆さんの投稿一つでも多くを探していいねをして、そしてこのコーナーでご紹介していきたいと思いますので、ぜひぜひつけてみてください。トータルでは6万件を超えております。ということで、以上今週のリスナーさんでした。それではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しまして、ランナーの皆さんからコメントを頂戴するコーナーになっております。今回のテーマはランニング中に聞くものです。以前ですね、かなり初期にランニング中に聞く曲という回をやりました。その回をやってからかなり時間が経過してしまっていたので、今皆さんのランニング中の耳を支配しているものたちは何なのかということを2023年バージョンでお届けしていきたいと思います。今回もかなりたくさんいただいていて、今の感触では3部作になるのではないかなと思っております。で、その、まあ、3部作になるか2部になるかわからないんですけれども、第1弾はですね、なんとこのポッドキャストっていうコメントをこれまたたくさんいただいておりまして、これをね、後に残しておくと、いつものパターンで私がどんどん恥ずかしくなってくるっていう、恥ずかしいことじゃないんですけど、ありがたいことなんですけど、こう、ね、自分で自分の番組をこうね、紹介していくのも、だんだん、これ後に置いとけば置いとくほど難しくなってくるので、先に紹介してしまいということで、ランちゃんに対するコメントを、この前半ではお送りしていきたいと思います。そして、中編なのか後編なのかわからないですけど、それ以降ですね、かなりいろいろいただいてます。まあ、前回はですね、曲っていう縛りだったので、皆さんその曲名を書いてくださってたんですけれども、やっぱりこのテクノロジーの進化とか、サブスクリプションの普及とか、一般化とかがより進んで、前回とは全く違うテイストになりつつあるので、前編ももちろん楽しんで聞いていただきたいんですけれども、前編以後も楽しみにしておいてください。ということで、まずは前編をお届けしてまいりたいと思います。それではこの番組ランニングチャンネルに寄せられたですねコメントをご紹介していきたいと思います。皆さんからの投稿もたくさんあるでしょうが、念のために投稿しますということで、こういう方も非常に多かったです。すでにいろんな方書いてると思うんですけどみたいな、それでもこの番組にコメントをくださった方もたくさんいて、本当にありがとうございます。そして他の方からですね、この番組聞いてる人にシチュエーションやお気に入りポイントとかいります？とにかく走るときは問答無用でランチャンでしょうというふうにいただきました。でも意外とこの番組走るときじゃないときに聞いてますっていう方もよく聞きます。そしてこの番組の最大の特徴といいますか、最大の武器といいますか、毎週土曜日朝配信っていうところですね。毎週土曜日に定期的に配信されるので、週末ランのお供になっていますっていう方非常に多いです。やはり土日にまとめて走られる方多いですからね。他の方からも土曜日に距離走を行うことが多いので、最新回をダウンロードするのがもはや準備の一環です。1回分を聞いている時間で自然と距離が走れるので助かっています。短い番組だとこうはいけませんね。悩みとしては、土曜日に聞き切ってしまうと翌週の平日ランで聞くものがなくなり、更新が待ち遠しくなってしまう点ですというふうにいただきました。前第1回が土曜日配信だったかどうかもちょっと忘れてしまったんですけれども、第1回を放送した時は毎週毎週やるつもりはなかったんですよね。なんとなく定期的に配信できたらいいなみたいな、そんな感じだったんですけど、かなり早い段階から週末のルーティンになってますっていう方がですね非常に多くって、で放送開始時間についてはインスタグラムでアンケートを取って、4時5時6時一番多かったのが5時だったんですよね。まあ、収録自体は金曜日中というか、金曜日からもう土曜日日付超えて夜中ぐらいまでやってるので、もうあとはもうタイマーの問題なので何時でも構わないんですけど、でも一応ね何時って決めといた方がいいので決めておりました。いつも土曜日を待っていただきありがとうございます。続いてのコメントもご紹介します。 土曜日日曜日にランニングまた車を運転する際にランニングチャンネルを聞いています。皆さん同様、自分がお便りやアンケートに回答した時はワクワクして聞いており、読まれた時はもちろんニハランです。レイさんの経験やいろんなランナーさんのことが自分にとってはとても参考になっています。これからも楽しい配信をお願いしますというふうにいただきました。ありがとうございます。最初の最初はこういう感じになるとは思ってなかったんですね。こういう感じにしようと思ってなかったというか、まあ、とりあえずは自分のことを答えて、じゃあその次どうしようって考えた時に、コロナ禍真っ只中だったので、これ自分一人じゃ手に負えないっていうのがまずあって、でコロナでそのランニングを取り巻く環境が激変した中、皆さんどういうふうに取り組んでいるのかとか、どういうふうにモチベーションを維持しているのかっていうのを、こう私だけが語っても何の説得力もないので、皆さんからお話聞きたいなと思って、皆さんからの意見を集め始めたっていうところがきっかけです。でもともとそのね、インスタグラマーみたいなのがあんまり好きではなくて、だったらインスタやめろよって言われたら元も子もないんですけど、なんかこうね、フォロワーさんがいっぱいいる人にただで商品をあげて、その人が商品をあげて、なんかそういうのってあまりにも工夫がないし、一般消費者ではある私たちもそこまでそのあけすけな戦略がなんかすごいいいマーケティングだなんて思わないじゃないですか。でフォロワー数が多いか少ないかだけじゃなくって、そこはむしろ重要ではなくって、こと情報を集めることに関してはいろんな人からいろんな情報を集めてきて、でもその中でも傾向が出てくるんですよね。皆さん違うところで違う環境で走ってるのに傾向が出てくる、大きな流れができてくる。一方で全く違う意見もあったり、でもそれが別にいいとか悪いとかではなくって、あ、そういう人もいるんだみたいな新たな気づきだったり発見につながるって、それによってこう全体の世界がこう広がっていくような気がして、それってとってもこう貴重な場だなっていうふうに、こう自分の番組ながらでもそういうのって大事だなと思ってずっと続けてますし、人に続けられるのは本当に毎回ものすごい量のコメントいただくので、これがなんかね5人とか10人とかだったら成立しないので、本当に一人に皆さんからコメントいただけているから、もうそれにつきます。ということで今後ともよろしくお願いいたします。さて続いてのコメントです。ランニングチャンネルはとにかく朝ジョグに合う。朝日が出て間もない時間帯、清々しい空気が漂う静かな公園の中を一人しっぽりと爽やかに聞くランニングチャンネルが好きですね。皆さんの生の声を聞きながら、ああこんなことしてるのかとか、ああその気持ちわかる、なるほどなど、一人つぶやきながら走ってます。ランニングチャンネルを通じていろいろな人とのつながりが感じられていいですね。毎週聞くのを楽しみにしています。ありがとうございます、というふうにいただきました。きっと皆さんが聞いてらっしゃる象徴はですね、私もまだね口開けて目開けて寝てると思うんですけれども、でもこうなんて言うんですか、今コメントにあったような朝方に聞くその人の声ってものすごくこう癒されますよね。何ですかね、こう暗い夜を経てずっと夜が続くわけじゃなくって、また朝が来たっていうのをなんか人の声を聞くことによってなんかさらに実感するみたいな、なんかね朝に聞くラジオとかもそうですけど、あ、なんか世の中がまた動き出すんだみたいな、そんなこうちょっとしたワクワク感と安心感がありますよね。不思議ですよね。そして続いてのコメントです。週末にゆったりペースのランをするときに必ず拝聴しています。基本ぼちランですが、リスナーの皆様と一緒に走りながらトークを聞いているような気持ちになり、ランがより楽しくなります、というふうにいただきました。他の方もですね、ランニングのお供といえばやっぱりランちゃんです。いろいろなリスナーさんのご意見やレイさんのお話を聞けるところが気に入っています、というふうにいただいてます。他の方からも、一人で走るときに音楽では無機質な感じがして飽きてしまうので、ランニングチャンネルで上田さんのトークを聞くと誰かと走っているのような感覚になり、辛い練習もあっという間に感じて楽しく走れます。いつもありがとうございます、というふうにいただきました。確かに音楽もいいんですけど、音楽ってやっぱりこうリズムを打つので、 そのリズムに乗っちゃうとなんとなく無機質な感じになってしまうんですよね。人の声って、まあ、リズムももちろんありますけど、声の調子ですとか抑揚ですとか、こう音楽にはない部分があるので、飽きないっていうところはそこに起因するのかななんて思ったりします。でリスナーの皆さんと一緒に走りながらっていうコメントあったんですけど、番組全然違いますけど、コンセプト的にはアメトークみたいなもんで、一つのテーマが決まってて、それに対してこうゲストの人がああでもないこうでもないっていうのがアメトークじゃないですか。でなんちゃらかんちゃら芸人っていつもねついてる、ほぼあれと一緒です。時々なんかこうアメトークからヒントを得たりする時もあるので、アメトークのようなテーマ設定とラジオ深夜便のようなあの老舗感なんかランニングチャンネル自体がすごいオリジナルなように見えて、実はこう多分私が見聞きしてるいろんな番組のエッセンスがぐちゃぐちゃってなってる。でも一個コンセプトが決まっちゃうと、発信する方も多分聞いてる方もすごい楽だと思うんですよね。ランニングチャンネルってこんな番組っていうのが聞いてらっしゃる方も分かってるので、急になんかその私が1時間自分のことだけを話し始めるとかいうことはないわけですよ。なのでリスナーの皆さんも安心して聞いていただけているでしょうし、私自身も番組を作っていく、まあ、構成上ですね、テーマを決めなきゃいけないとかそういうのは毎回違うんですけど、番組を作る作業自体は毎回ほぼ一緒なので、毎週1時間の番組を定期的にお送りすることができているのは、もう番組のコンセプトがきっちり固まっているというところが最大の要因です。さてこんな方もいらっしゃいますということでご紹介します。以前はもっぱら走る時のみでしたが、レイさんのお仕事関係のお話に元気づけられることが多いので、最近は出勤途中に聞くことも増えましたということで、もう私も普段働いておりますが、皆さんも普段働いてらっしゃるので、そんな中で時間を見つけてですね、ランニング楽しまれてるので、でもランニングであってもランニングでなくても何でもいいんですけど、こう仕事のこと以外、まあ、家庭のこと以外で打ち込めることがある我々っていうのはすごいこう恵まれてるなっていうふうにいつも思います。皆さんきっとこうランニングのいろんな効果を実感されているからこそ継続して取り組んでらっしゃると思うので、その効果っていうのは人によって違うとは思うんですけれども、いい効果であるっていうのはもう共通点だと思うので、ただ毎日走らなきゃいけないとか、なんか周りがこんだけ走ってるから自分も走らなきゃとかですね、なんかこう趣味なのにこう自分を縛りつけるようなことをするともったいないので、仕事以外でねストレスかかったら元も来ないですから、ストレスフリーな感じで臨んでいただければなというふうに思います。続いてはランちゃんといえばのニヤランということで、ランニングしながらランニングのことを聞けてクスッとたまに笑えてリラックスして走れるのでというふうなコメントもいただきました。続いては毎週土曜日の朝はレイさんのランニングチャンネルを聞きながら走っています。ランニングチャンネルを通した他のリスナーさんの情報、大会情報やレイさんの視点でのランニングを通した社会問題への働きかけや取り組みについての考え方など聞いていて毎回発見があります。ロングドライブのお供にも最高ですということで、やっぱり車で聞いてらっしゃる方結構いるんですねっていうのを結構初期の頃に聞いて、あこりゃいかんいかんと思って、音質をねちゃんとしなきゃと思って、まあのマイクは最初からいいマイク買ったんですけど、でもその後こう編集スキルとかも上がってきて、最初の方は多分ね相当聞きづらいと思うんですよ。でももうあのポッドキャストって耳からしか情報が得られないので、もう聞き心地が悪かったらもう最低なんですよって言ったら変なんですけど、他リカバーできる部分がないんですよね。いくらいい話しててもためになる話してても、音質がねなんかすごいビリビリ言っちゃうとか、そういうのだったら本当に意味がないので、YouTube とかだったらねまだなんかこう画像と音声両方ともなので、どっちかが欠けたとしてもどっちか成立するのでいいんですけど、ポッドキャストはね本当に耳からだけなので、特に対談とかはやっぱりめちゃくちゃ気が使います。最近になってやっとあの複数チャンネルで撮るっていう術を得ましたので、あの機器をね買い揃えたので、今思えば金さんの回とかねすごいいい回なのに結構雑音が入っちゃったりとかして申し訳ないなって思うんですけど、もう一回金さんに出てもらうしかないですね。さて続いてのコメントは、できるだけ 走る時に聞いています。ランのモチベーションにつながるので。ですので走る時以外の通勤時間や家事などではできるだけ聞かないようにして走るきっかけにしていますということで、飢餓状態を作り出しているということですね。こうモチベーション維持のこうね一つに役立てていただいていてとても嬉しいです。そしてこんな聞き方もありますということで、週末のロングソーにはもちろんランちゃん、毎週最新回の後に過去回を聞いていますが、真夏の放送に続けて自分へのクリスマスプレゼントとかを聞いていると季節感がおかしくなってくるのもまた楽しいですよということで、かなりクロートな聞き方ですね。でも音声コンテンツってこういい意味でも悪い意味でも聞き流せるので、走ってる時は意外と集中して聞いてるんですけど、他のことがふっと情報入ってくると途端に覚えてなかったりするっていうのも結構あるので、改めて聞いてみて、あ、こんなことやってたんだとかこんなこと言ってたんだとかね、喋ってる本人もこんな感じなので本当にね怪しいです。いつ何を喋ったか怪しいです。さてまだまだいただいておりますのでご紹介していきます。毎週土曜日の楽しみといえばランニングチャンネル、初回から欠かさず聞いております。自分的には不規則な勤務ですので、ランニングチャンネルを聞いた時が週のランニングの始まりって感じで、先週は距離少なかったとかたくさん走れたとか思いながら走っています。そして特にコメントを読んでいただいた時は皆さんと同じくニヤランしています。周りの人からどう見られているのか分かりませんがねということで、逆に走っててこうニヤランしてる人を見つけたらもしかしたらランちゃんリスナーかもみたいな、そんなこともありえるかもしれませんね。イヤホンしてたらランちゃんリスナーっていう、こうものすごいね解釈を広げてしまった私の母ほどではないんですけれども、もしかしたらそういうのあるかもしれないです。続いてのコメントも、できるだけ走るときにっていう大事に聞いていただいている方からのコメントです。とっても聞きたいけど走るときにだけ聞くことにしています。本当にそれがランニングを続けるモチベーションになっていて、ランニングの楽しさを何倍にもしてくれました。とても感謝しています。200回300回と続けてください。自分もレーザーに負けないように走り続けなきゃということで、まさかね今170回ですけど、170回ってちょっとまあまあな回数ですよね。今ちょっと自分で改めて170って思い返してブファってなりましたけど、100回ぐらいやった時にそれこそ母親にいつ辞めんのあんたみたいなこう冗談でね言われたんですよ。毎週毎週ってそんなんやっててみたいな。そしたら父親がそのポッドキャストでもってこう別のチャンネルを持ってるのだから辞めない方がいいって言ったんですよ父親が。まあ、辞めるつもりはなかったんですけど、まあ、両親は私がやることに対して、まあ、主人とかもそうですけど、家族は私がやることに対して何らその否定的なことを言う人たちではないので、私は自由に本当にいつも自由にやらせていただいてるんですけど、否定的なことは言わないけれども、まあ、心の中で何を思ってるかは分からないなとは思いながら私もいろんなことをやっていて、でも一番こうランニングからほど遠い父親がそれを言ったっていうのは結構私の中ではサプライズというか意外な気がして、けどその時そのポッドキャストがその自分の別のチャンネルみたいな意識はあんまりなくて、というのもこう番組の構成上、まあ私自身の番組ではあるんですけど、皆さんの協力なくしてはできない番組なので、あまりこう何が何でも自分のものみたいな意識が少ないので、自分の別チャンネルみたいな意識は少なかったんですが、でもこのポッドキャストをやってるかやってないかで多分随分違ってたと思うんですね。まあ、例えばライブランのトレーナーになったとか、こういろんなイベントに呼んでいただくとか、これポッドキャストやってなかったらそこまで呼ばれてないと思うんですよね。なのでそれも含めて本当に皆さんのおかげだなって思う部分が本当に大きくって、200回300回って言われたらね、なんかね、まあ、200回はすぐですけど、でもあと200回まで30回もあるのかと思うとちょっとね、あ、結構遠いなって思ったり、300回ってあと何年とか思っちゃうんですけど、まあ、170回も続けてこられてるので、しかもほぼ休みなしで続けてるので多分いけるっしょって感じだと思うんですけど、でも本当にね、なんか何があるかわからないので、今のところお休みはしてないですけども、お休みあるかもしれませんし、でもできるだけ定期的に配信したいと今後も思っています。さて続いてのコメントです。特定のランニングクラブに所属していない私にとって、リスナーさんの声は本当に貴重です。レイさんの優しい語り口調と想像効果であっという間に時間が過ぎていきます。 また自分の投稿が読まれた時のニヤランも最高ですね。これからも無理なく番組を続けてくださいっていうふうにいただきました。まあ、インスタグラムとかではこうみんなと走ったよみたいな投稿がねすごい溢れてますけど、皆さんが皆さんそういう状況じゃないですし、むしろお一人で走ってらっしゃる方の方が圧倒的に多いと思うので、そういう方々に情報を届けたいなって思いますし、私自身もどちらかというとグループで走るっていうのはほとんどないので、一人で走るか主人と一緒に走るかどっちかなので、やっぱりいつでもどこでもできるっていうのがランニングの特徴なので、なんかわざわざねなんかどっかに行って走るとかも、まあ、もちろん楽しいんですけど、気軽にね家から出てすぐ始められるっていうのがいいところなので、そこに一緒にちょこんとついていれば、ランちゃんがちょこんとついていればいいなっていうふうに思っています。さて続いてのコメントです。ランニングをするときに聞いています。特に週末とか長い時間を走るときに聞きながら走っています。ランニングにまつわる疑問や練習方法、ルーティーンなどなど、ランニングニュースというか新聞みたいな感じで自分にとって身になる話のように聞けるのが気に入っています。これは外せないですね。これからも楽しみにしていますが、無理せずにお願いいたしますということで、ありがとうございます。私がライブランでやってるセッションはランニングニュースっていうセッションなんですね。あのまさに本当にニュースをお届けするっていう。ニュースは大抵3つしかピックアップしないんですけど、でも今ニュースも情報も本当にたくさんあるので、まあ、そこからチョイスしてるのが私なのはごめんなさいねって感じなんですけど、でも誰かがねなんかまとめたものを見たり聞いたりする方が効率的じゃないですか。自分でああでもないってこうでもないってやるより。だから情報はもうこれ以上いらないからっていうか、これ以上肩になる必要はないから、どうやってやっぱ取捨選択して適切な量でお届けするかっていうのが、多分なんか AI にはできないことなんだろうな。その塩梅みたいなところってなかなかこう測れない部分が多いので、そこも大事にしていきたいなっていうふうに思っています。続いてはこんな風に事前準備してらっしゃるっていうコメントをご紹介します。朝ランの最中にランニングチャンネルの最新回を1日遅れて聞いています。理由はスマホの通信量削減のために。最新回を PC にダウンロードした後に MP3 プレイヤーで聞くためです。自分がランナーズボイスに投稿した回は読まれるか少しドキドキです。まだ GPS ウォッチが一般ではなかった頃、お気に入りの曲で1時間前後のプレイリストを作り、走った距離と MP3 プレイヤーから流れる曲で走るペースを測っていました。なお、プレイリストのラストはザードの負けないでです。っていうことで、MP3 プレイヤー、懐かしいですね。それに PC 経由ダウンロードされてから聞いてらっしゃるという、なかなかない聞き方だなと思ってご紹介しました。
ということで、皆さんからのランニング中に聞くもの、ランちゃん特集ということで、この番組ランニングチャンネルに寄せられたコメントをご紹介してまいりました。次回以降もランちゃん聞いてますプラスアルファこれとかですね、まあ、その他ランニングチャンネル以外のランニング中に聞いてるもののコメントたくさんいただいておりますので、ご紹介していきます。以上、ランナーズボイスのコーナーでした。それではお便りのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーは読んで字のごとく、この番組にいただいたお便りをご紹介していくコーナーです。順不同でご紹介してまいります。いつも楽しく拝聴しています。ずっとオープニングの挨拶にダジャハオと言われているので不思議に思っていましたが、遅ればせながら第1回放送を聞いてその理由が語られていて新しい発見でした。これから第1回から最新回までランニングのお供に拝聴させていただきます、といただきました。そうなんです、ダジャハオと、大きな家好きと書いてダジャハオという中国語です。皆さんこんにちはみたいな感じですね。まさに今週末私台湾に行きますけれども、月刊ランナーズのチーム R2 にいる頃からなぜか台湾のファンの方がですね大変多くて、いまだにその理由がわからないんですけれども、まあ、それでせっかくだったらっていうので台湾人の先生に中国語をずっと習っています。なかなか実践投入する機会がないので上達しないんですけど、でも現地でちょっとでもこう中国語を喋ると現地の方がすごい喜んでくださるので、やっててよかったなって思いますし、中国語と日本語は、まあ、もちろん同じ漢字を使うので、こう同じところもあれば違うところもあってすごく面白いです。さて続いてのお便りご紹介します。質 7月から8月いっぱいまでランニングチャンネルを聞く時間なく、やっと追っかけ拝聴でリアルタイムに追いつきました。というのも、今年から海の家の経営を始め、予想よりも死ぬほど忙しい日々でした。今までは集落で作った組合が経営していましたが、高齢化で解散。私の夫が引き継ぐことになり、夫婦2人とわずかな協力者でどうにか乗り切りました。目の前の綺麗な海も泳げず、走る時間もなく、猛暑の中朝から晩まで営業だったので、暑さ対策のトレーニングにはなりましたが、大会に出られるような足を作る時間はなく、9月の大会参考を見送ってよかったなという思いと、来年以降も出たかった夏の大会は出られないんだなと寂しくもあり、それでも海の家の経営も楽しくて、お客様に喜んでもらえたことはかけがえのないものですし、日常に戻ってランニングチャンネルを聞いて走るモチベを上げる日々がより愛おしくなりましたというふうにいただきました。海の家の経営、高齢化によって運営できなくなったから引き継がれたっていう、そういうケースもあるんですね。私の実家の方も、京阪神で一番近い海水浴場ということで、もう夏はめっちゃ人来るんですけど、もちろん海の家あるんですが、うちの地元はどちらかというと、なんかその権利代がものすごい高くって、維持費も高くって、個人でなかなかそれを賄えないから、企業に貸し出したりして、企業がなんかそのなんかポップアップストアじゃないですけど、期間限定で海の家っぽいものをやるみたいな権利貸しみたいなのがあって、ただ数年前からその砂浜の工事が入って、海の家自体も建てられないようになっちゃったみたいな話を聞くので、私お盆休みがないので夏に帰ることほとんどないんですが、妻の海の家ってどうなったんでしょう。神戸の方教えてください。でも昔はね、本当に海の家じゃないと食べ物食べれないし、ドリンクも飲めないしだったんですけど、今はコンビニありますし、自販機もいっぱいありますし、私がバイトしてたミスドなんかはもう水着のままね、お店に入ってくる人もたくさんいたりとかして、結構無法地帯になっちゃうんですけど、夏はなんか絶対海の家がないとダメだみたいなシチュエーションは少なくなってきてるので、経営難だみたいな話もよく聞くんですけれども、それででも地元の方が、皆さんがやってらっしゃった海の家が立ち行かなくなった、それもその高齢化でダメになっちゃったっていうのは、そういうパターンもあるんだなって思って、なるほどなっていうふうに思いました。もういつでも手伝いに行くのにって言ってあれなんですけど、なんかね、夏のバイトといえば海の家みたいな、そのそれこそ私の地元なんかそうだったんですけど、結構ね、海の家危険というか、なんか今の月9みたいなやつ全然見てないですけど、なんか海の家のバイトいろいろあるみたいないやでもこれが毎年続くとなるとね、本当に大変でしょうけれども、なんとか乗り切っていただきたいなというふうに思います。さて続いては北海道マラソンの話題いただきました。コメントをくれましたが、北海道マラソンお疲れ様でした。テレビを見ていたのですが、レイさんスタートの時に映っていたような一瞬だったので確信できませんが、ピンク系のウェアで大きなビニール袋を持っていましたよね、ということ多分私ですね。あのガーミンのドピンク、なんかあの蛍光ペンみたいなピンクのノースリーブにもうゴミ袋持ってました。あの意外とスタートの時から捨ててあるもの多かったりするので、ちょっと広くとこうと思って、その号砲鳴った後にこうそぞろそぞろと歩くじゃないですか、その時にちょこって拾ったりしてました。多分私ですね。昔なんかあの神戸マラソンのスタートの時のすごいたくさんの人がいっぺんに写ってる写真に写ったことがあるんですけど、ちょうどこうなんて言うんですか、走って着地した時の顔で、もうなんか顔を上から潰したみたいな顔してましたね。自分じゃないと分かんない、多分そこにもう何千人って写ってるんですけど、なぜか潰れた顔ですけど、自分なので分かりましたね。家族でさえも両親でさえも、これあんたかって言ってましたからね。いやこれ私やと思うみたいな、スタート写真、スタート映像あるあるですね。見つけていただきありがとうございます。そして続いてのお便りは、先日のアースリートにご参加いただいた方からのお便りです。レイさんこんにちは。9月2日のアースリートの日では大変お世話になりました。レイさんは背が高いようなイメージを勝手に持っており、最初受付の男性の隣にいた女性がレイさんだとは気がつきませんでした。実際は華奢でお顔がちっちゃい長澤まさみさんに確かに似ておられます。今回のプロギングの中でびっくりしたことがありました。 植え込みの中にお茶のペットボトルが捨ててあり、私では届かないので男性の方に拾っていただくようお願いしました。するとレイさんは、それは拾わない方がいいかもしれませんとおっしゃり、ペットボトルの中は尿である可能性があるとお話しされていましたね。そのようなことをする人がいることにも驚きましたし、バディを組んだ女性とはそれを知っているということは、レイさんは過去にそういうものを拾ったことがあるのかもしれませんねと話しました。帰りの電車の中で前回のランニングチャンネルを聞きましたが、北海道マラソンのプロギング中にご自身のゴミを託す方がいらっしゃるとのお話がありました。レイさんがこれはどうなんだろうと思うこと、もっと発信していただきたいし、発信すべき。正直に申し上げると、私の中で走りながらゴミを拾うイコール意識高い系のようなイメージがありましたが、とんでもない。人の美しくない部分を見たり、実際に美しくないゴミを拾うということは生半可なことではないなと思いました。それを淡々と行うレイさん、本当に素晴らしいです。これからも陰ながら応援しています、というふうにいただきました。ありがとうございます。私身長165センチあるんです。大人になってからというか、この5年ぐらいですかね、5年の中の3年で2センチ伸びました。何なんですかね。人間ドック行った時に最初測るじゃないですか。で、あれもう一回ですかって言われて、あ、どうぞって言ってもう一回測ったら、背が伸びてますねって言われて、それでいいですかって言われて、なんか体重がすっごい増えてて測り直して、これでいいですかって言われて、いや、もう一回測らせてくださいみたいになるかもしれないですけど、背が伸びててこれでいいですかって言われて、いや、これでいいですって言って、そのまま165センチ採用していただきました。私にはあんまり重力がかかってないのかもしれないですね。そしてゴミの件は、都心だとそんなに人の排泄物はないんですけど、やはりトラックの方が休憩されるようなエリアだと排泄物はちょくちょくあります。でも汚いので拾わないです。もう処理の仕方もわからないですし、でペットボトルにおしっこしたりとか、レジ袋に台の方をしたりってあるんですよ実際。でもなんでそれやんなきゃいけないかって考えた時に、例えば車に乗っててサービスエリアに寄るのがめんどくさいからここでやっちゃおうって思う人いないじゃないですか。いや、だから多分お手洗いに行く余裕がある場合はやっぱり人って誰しもお手洗い行くと思うんですよね。それを行かずに済ますっていうことは、よっぽどなんかこのご自身の中のこう倫理のタガみたいなのが外れないとその行為に及べないと思うので、とんでもなくめんどくさいか、とんでもなく時間がないか、そういう状況じゃないと無理だと思うんですよね。で、おそらくトラック運転手の方だと思うんですけど、トラック運転手の方々がそれだけ過酷な労働環境なのかなとか、こうストレスがすごい溜まっちゃうのかなとか、いや、こんなことするなんて信じられないと思うんですけど、信じられないことをやっちゃう心理って何なんだろうって考えた時に、やっぱりこうごくごく普通に生活している我々とは違う環境なのかもしれないななんて思ったりもします。で、ことマラソンにおいて、やっぱりその前回ゴミを託す人がいるっていうお話をしたら、やっぱり反響が大きくてですね、それもちょっと考えられないっていう方が周りほとんどだったんですよ。けど実際にやっぱりどのマラソン大会でもそういうふうに声かけられるので、こう自分の周りにたまたま自分と同じ考え方の方が多いだけであって、一歩外に出てしまうとみんながみんなそういうふうに思ってるんじゃないんだなっていうのはすごい痛感します。そのゴミを託してくる人たちも、申し訳なさそうに託してくる人もいれば、何とも思わずに託してくる人もいますし、いろいろなんですね。いや、本当いろいろです。つい先日も車に乗ってまして、高速道路走ってたんですけど、前の車の男性が吸い殻を捨てたんですね。で、それをはっきり見て、わあ、この人吸い殻捨てたと思って、それはもう運転してる主人ともどもそこを目撃したんですけど、その男性は後部座席に女性を乗せていて、こうものすごく楽しそうに話しながら車を運転してるんですね。ちょっと車の運転ちょっと怪しげっていうか、ちょっと危なかったんですけど、いや、でも多分デートかなんかだと思うんですよ。ですごい楽しそうなんですよ。だけど捨てちゃうんですよ、吸い殻を。いや、だからなんか自分が今充実していることと吸い殻を捨てることってもう全然別個なんだなと思って、多分そういう人にとっては吸い殻を道端に捨てるっていうのは日常なんだろうなと思って、いや、恐ろしいと思いましたね。それ誰が拾うの、高速道路の上でしょって思うんですけど、ゴミ落ちることもありますし、私だって多分落としてきてるんだと思います、ね、今まで何個も何十個も。けど落ちちゃうことと自分で落とすことは全然本当にこれも違うので、 や本当にいろんな課題がいるなって思いますし、ゴミを見てその地域がどういう地域なのかとかやっぱりすごい出てきます。北海道は車社会なので車から投げ捨てられるペットボトルですとかお菓子の袋とかそういうのが多いですし、六本木行ったらシャンパンの瓶は落ちてますし、あと多分最近は外国の方が外飲みしたカンカンとかおつまみの袋とかも結構多いんじゃないかなって思います。一切腹が立たないかって言われたら嘘になるんですけど、けどそうやってなんかこうなんて言うんですか、人とコミュニケーション取ってないのにこうゴミを見ることでここってこういうことだったのかなとか、なんでこれ捨てられちゃったのかなとか考えるきっかけになるので、そこは普通に素直に楽しんでいますし、皆さんも楽しんでいただきたいなというふうに思いました。続いて前回の放送の私のコメントに対するお便りです。ランニングチャンネル170回のコメントでパトランの挨拶の話が懐かしく感じました。渋谷区を皆さんと走った時に7割の方、特に若者からの挨拶が返ってきたことは今でも思い出します。日々のランニング場所である隅田川でも実践していますが、面識のあるランナーさんは会釈して返答していただけます。あともう一つ、アースリートのイベントでレイさんと写メ撮れなかったのが残念で仕方ありません。またイベントやレースでご一緒する際はよろしくお願いしますということで、アースリートの際はね、私ちょっと途中で抜けさせていただいてちょっと予定組み込みすぎだったんですよその日なのでちょっと先に帰らせてもらいました、すいませんでした。でもね、パトランデーの時もご参加いただいて、いや最初なんかみんなに挨拶するのなんて思ったんですよ私も。けど本当に渋谷でもあれだけ返してくれるっていうの、捨てたもんじゃないなって言ったらもうなんかね、なんか発言がトラさんみたいになってますけど、いや本当にそう思いました。さて続いてのお便りです。茨城県の方からいただきました。こんなお便りです。いつも楽しく拝聴しています。子が花桃マラソンの終了でフルマラソンが4大会になったマラソン大国茨城県ですが、2024-25シーズンにはフルマラソン5大会開催になりそうです。10月末水戸黄門万有マラソン、11月筑波マラソン、そして新設の日立シーサイドマラソン、1月勝田全国マラソン、4月霞ヶ浦マラソン。日程的に筑波と日立の日程が現段階で1週間しかないためガチランはかなり難しいですが、茨城県でフルマラソン5大会復活は喜ばしい限りです。欲を言えば日立シーサイドマラソンには12月か3月開催にしていただければ地元ランナーも参加しやすくなると思うのですが、従来の4大会に加え日立シーサイドマラソンの5大会を今後茨城マラソングラウンドスラム改め茨城マラソン5メジャーズなんて呼んだらどうでしょうね。取り急ぎの報告でしたということで、私勝手に茨城県の方って言っちゃったんですけども分かんないですね。この番組比較的茨城の方からコメントをいただくことが多くて、茨城マラソングランドスラムっていう言葉もこのポッドキャストから始まりましたし、折に触れて茨城情報は発信しているんですけれども、私もこのニュースを見てですね、来たと思いまして、しかも日立かと思って、そっちかと思ってびっくりしました。日立は確かもともとハーフマラソンがね あるはずなんで、全くその開催に関して素人っていうわけではないので、そこも安心できますし、そして茨城マラソングランドスラム改め茨城マラソン5メジャーズ新たなね呼び名もどうかっていう話も今出てきておりますが、いやーでも古賀の終わり方がね、サンスポの終わり方がちょっとあまりにも情けない終わり方をしたので、また復活してよかったです。増えてよかったです。大会情報ありがとうございます。さて続いてのお便り、ガーミンに関するお便りです。前回ですね、ガーミン近づけると iPhone に表示が出ちゃって困るという方の投稿をご紹介しましたが、私解決方法ないというふうに申し上げたんですが、解決方法あるということでお便り複数の方からいただきました。すいません、ありがとうございます。ガーミンのことねずっと言ってたら、皆さんの方がこうガーミンに詳しくなってきたっていう、ものすごいこういい相乗効果になってるなと思って、そして追い切れてなくてすいませんっていうこと形なんですけれども、ご紹介します。前日の教えてガーミン先生で、ガーミンを iPhone に近づけるとブーンと残高表示される件ですが、あれを無効にする方法ありますよ。自分も以前気になって調べたんですが、ガーミンコネクトの詳細のところからガーミンデバイス、そして対象デバイスを選択、ガーミンペイから チャージ残高通知をオフにする、どこかのタイミングでソフトウェアアップデートで常時に変わったのが原因かなというふうにいただきました。ありがとうございます。さんによれば文字の知恵でございます。ありがとうございます。もういつも一人の知恵しかないので大変助かります。さて続いてもガーミン関係のお悩みです。ガーミン255を使っています。純正のシリコンベルトをつけていたら痒くなったり、ホールに汚れが溜まったりするのですが、お手入れはどのようにされていますか？私は細かい綿棒を濡らして穴をゴシゴシしていますが、かなり面倒なので最近 Amazon で売られているナイロンベルトに変えてみました。純正品を見つけられなかったのですが、おすすめのものや方法があれば教えてくださいというふうにいただきました。私もいろいろやってみてます。ダメだったのがオスバン。オスバンはシリコン系が多分全般ダメっていうわけじゃないんですけど、しばらくオスバンにつけてるとなんかね、シリコンが溶けてくるというか、なんかね、ネチョネチョになるんですよ。これはいかんいかんと思って、壊れたりはしないんですけど、なんかネチョネチョします。あとダメだったのがポリデントみたいなやつ。私歯の矯正していた関係でマウスピースつけてるんですけど、そのマウスピースを洗う洗浄剤みたいなのがあって、これガーミンいけんじゃねえかと思って、ちょっと試しにやってみたんですよ。なんかね、白っぽくなりました。黒いベルトが流せば綺麗になったんですけど、そうやってね、私のガーミンも私のいろんな実験に付き合わされてですね、相当酷使されております。まあ、無難なところではこまめにやっぱり洗うことですかね。やっぱ帰ってきて、ランニングから帰ってきて、今の季節だと汗かいてるので、ガーミン外してちょっと軽く水洗いして、しばらく置いておく、自然乾燥させる、もちろんタオルとかで拭いてもいいんですけど、そうしておけばそんなに激しく汚れることはないですし、時々お風呂に持って入ってあげて、ちょっとお湯でね、すすいであげたりとかするだけでだいぶ違うと思います。続いてもガーミンに関するお便りです。勤務している会社の健康スポーツ用品購入補助の年度の期限が迫ってきたので、先日仕事で京橋に出たついでに、カドマのガーミンストアで念願のインデックス S2 を購入しました。ストアでは 5% オフプラス保証を2年に延長してもらえるとのことだったのですが、価格的には Amazon の方が安いのでちょっと悩みましたが、せっかくなのでお願いしたところ、持ち帰り用にガーミンブルーの大きめな不織布手提げバッグをいただけて、めっちゃテンション上がって帰宅しました。普通はガーミンストアでそれほど大きなものを買うことはないので、インデックス S2 用のバッグでしょうか。早速体重を測りまくって、現在1キロ減量できています。カドマのアウトレットはガーミンストアのハス向かいにはサーモス、同じフロアにアディダス、アンダーアーマー、ナイキ、モンベルと御用達ストアがてんこ盛りで飽きませんね、ということで、カドマのガーミンに来てくださりありがとうございます。カドマのね、アウトレット、私ガーミンしかいなかったので、中がどうなってるのか全く知らないまま終わってしまいました。なんか1階には安いスーパーが入ってるっていう話聞いたりとか、店ちょっと出てね、右向いて左向いたら、確かにサーモスあるなとかね、そういうのは分かったんですけど、基本的にはやっぱり社員通用口みたいなね、バックヤードを通ったりしていたので、全部分からずじまい。お昼もなんかなんていうんですか、スタッフ専用休憩エリアみたいなのがあって、なんかね、氷を知らないから、スタッフ専用なんちゃらみたいなんで、こんな感じなんかみたいな。伊勢丹の時は結構なんかお客さん気分で、もう名札外して、同じフロアのレストランで食事してきてくださいみたいな感じで、普通に同じフロアで食事したりしてたんですけど、ガーミンストアはもう完全にもうスタッフ側だったんで、でもそれはそれでめっちゃ楽しくて、後ろってこんな風になってんだみたいな、もう社会見学状態ですよ。楽しくて仕方がない。なかなか大人になってからそういうのないですからね。楽しく過ごさせていただきましたし、またあるかもしれません。そしてですね、この週末台湾に行くっていうお話をしたんですけれども、予定ではですね、何年ぶりでしょう、5、6年ぶり2回目の台湾のガーミン工場を見学させていただくことになっております。多分前回と同じ工場なんですけど、数年経っておりますので、また違うとこ見せていただけるんじゃないかなと思っております。今回の台湾はガーミンランのバーチャルランのアジアのやつがあったと思うんですけど、あれのリアル大会が台北であるんですね。で、そちらの方に実はアミノファイタルさんの方からお声かけいただいて、もともと自分でも行く予定だったんですけど、他のアジアのウィナーの方と同じ工程で 行きませんかっていうふうにお誘いいただいて行かしていただくことになりました。結構いろんなところ回るみたいで、でかなりスケジュールが過密でして、本当にライブランをやる暇もないほど過密スケジュールなので、クタクタになって日本帰ってくると思うんですけれども、またその時の話はね、次回以降でしていきたいなというふうに思っております。というような形でですね、この番組では番組に対するお便り募集しております。以前の回の感想、言いそびれたことですとか、最近こんな大会出ました、こんな発見ありました、もう何でも結構です。お寄せください。お便りのコーナーはランナーズボイスのコメントを頂戴する Google フォームの一番下にございます。お便りのコーナーだけ書いていただいても全く問題ありませんので、皆様からのお便りお待ちしております。以上、お便りのコーナーでした。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ランニング中に聞くもの、もうもはやランちゃん特集になってしまったんですけれども、本当にたくさん聞いてくださる方がいて、コメント送ってくださる方がいて、応援してくださる方がいてこそ成立しているポッドキャストだなというのを改めて実感いたしました。本当に普段はもうマイクに向かってね、よく一人でそんなに喋れるなって言われながらずっと喋ってるんですけれども、きっと誰かのこうお役に立ってるはずっていう、その思い込みとともにお伝えしております。次回以降はですね、もちろんランニング中に聞く曲、ラジオ、ポッドキャスト、それはそれは多彩です。よくよく思い返してみれば当たり前なんですけれども、この番組は1時間くらいけど、一方で皆さんが普段走ってらっしゃる時間って、1日5キロ30分だとしても、それを週3回とかだったら1時間半プラス週末にそれぞれ1時間ぐらい走るって考えたらプラス2時間じゃないですか。そしたら全然このポッドキャスト週1回で1時間じゃ足りないんですよね。なので皆さんいろいろ工夫されて、もちろんランニングチャンネルも聞いてくださっているんですけど、他の番組、他のものもいろいろ聞いてらっしゃっていて、そこはすごく参考になったというか、聞かないですっていう方ももちろんいらっしゃるんですけど、それはそれで OK で、皆さんなんかこういろんなものを聞きながら走ってらっしゃるんだなっていうのが本当に改めてわかるアンケート結果だったので、本当に楽しみにしておいてください。で、私はこの3連休ですね、台湾に行ってまいります。お土産をね、何を買ってこようかなっていつも迷うんですけど、味の素のスープ、台湾の本だし、で今回は本当にスケジュールが詰め詰めなので、自分が行きたいところにどれぐらい行けるのかがちょっと不透明なんですね。なのでちょっとどういうお土産買ってこれるかわからないんですけど、できるだけお土産を買っていきたいなっていうふうに思っています。そしてイナーメオイルが当たるコメントキャンペーンは3ヶ月連続です。8月から始まって8月、9月、10月と続きます。今回のテーマ、ランニング中に聞くものは9月度の対象になりますので、コメントいただいた方もすでにですね、権利がございます。で、今回何も書けなかったよっていう方は、また次のね、テーマでも書いていただいたり、あとお便りのコーナーでも何でも大丈夫ですので、コメントいただけましたら、もう対象に入りますので、どしどしお寄せください。私は最近イナーメオイルさんのケアグッズ、カッサとか、あとツボ押しとか、あとコロコロローラーみたいな人、ひとしきり買いまして、今もう一回試しているところです。また使い倒したところでですね、皆さんにも感想をフィードバックしたいと思います。ということでね、お土産話もたくさんありそうな次回、次々回になっておりますけれども、ランニングチャンネル第171回、そろそろお別れの時間です。皆様、次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは。